井翔司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井翔司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は桜井翔司をラジオパーソナリティにする会の提供でお送りします。冤罪、今でこそこの字を読める人が多くなりましたけども、私が仮釈放で千葉刑務所から社会へ帰った1996年頃っていうのは、この字を読める人が少なかったですね。免罪とか言いましたね。いや免罪じゃない、冤罪なんだよって言ってもなかなか読めなかった。それが変わったのは2007年頃でしたかね。富山の氷見事件と呼ばれる事件がありまして、真犯人が逮捕されて刑務所に入った柳原博さんが無罪だと分かった。その後続いて今度は栃木県の足利市の足利事件っていう、大きく報道されましたね。犯人だとされた菅谷利和さんが突然千葉刑務所から出てきて、間違いじゃ済まないんですよってテレビで会見見られた方たくさんいるんじゃないでしょうかね。あの頃からこの冤罪っていう言葉が社会にこう認知され始めたと思いますね。で今はもう小学生でさえも冤罪っていう言葉が分かるようになったんですけど、足利の菅谷さんっていう方は非常に好人物で、でも今でもですね、いつもこう会って一緒に集会なんか出ると、私は怒ってますって言うんですね。警察許さない、検察許さないって言うんですね。なぜいつもこう菅谷さんってこう怒る怒るって言うのかなと、私はねこう感謝してるっていうか、冤罪に捕まったことよかったと思ってるんで、というとある時こう分かったんですね。菅谷さんというのは非常にこう真面目にずっと独身で生きてきて、47歳まで生きてきてですね、こうバスの幼稚園の運転手をしてたりしてたんですけども、真面目に生きてきて彼は犯人にされたから、この冤罪の苦しみっていうのは本当つらかったんでしょうね。で私の場合はですね、今何がこうつらくてまあこう申し訳ないと思うかというと、自分が47年前48年前にやってしまった犯罪なんですよね。本当はこのラジオなんかに出ても、あるいは集会なんかに出ても、自分は真面目だった、真面目なのにこうなったって言えたらどんなに楽かなと思うんですよね。昔泥棒をしました、盗みをしましたっていうのが本当に辛くて恥ずかしいんですよ。でその自分でそういう犯罪の苦しみや辛さを思いますと、この冤罪の痛みっていうんですかね、それは晴れ晴らしい痛みで怒る対象じゃないんですね。ですから自分がこの自分で犯した罪の痛みを知ってる、感じたっていうことで、冤罪が晴れ晴れしい痛みだったんだ。ところが残念ながら菅谷さんという方は、この実際何も犯罪を犯してないものですから、冤罪というのは苦しみでしかないんですね。だから菅谷さんとお会いするたびに、冤罪って本当にこう非常に苦しみつらいんだなと思いますね。だから私はもう、まあ恥ずかしいことなんですけども、昔は犯罪をしたこともその被害者には申し訳ないですけど、よかったと今思う部分もあるんですね。刑務所に入った方いますかね。まあ、ダメですよ絶対に、あんなとこ入っちゃもう犯罪っていうのも絶対ダメなんで、私はこの自分で犯罪を犯してですね、こうやってみて冤罪も体験してみますと、犯罪が何で悪いのかってことは骨身に染みて分かったんです。それは人の人生を狂わすってことなんですよね。ですから私は今思うときに、自分があの時盗みをして、ただ盗みしただけじゃないのかもしれない、その盗みをしたことによってその人が非常に悔しい思いして誰か殴ったりして、その殴られた人がまた何か犯すっていう、そういう人を連鎖的に悪いことに巻き込んでしまうのが犯罪なんだっていう骨身にこう染みてましてですね、やっぱり絶対犯罪を犯しちゃいけないよってそう改めて思いますし、ぜひ聞いている皆さんもそういう間違いを犯さないようにしていただきたいなと心から思ってます。 でも残念ながら人生って一人じゃ生きられませんよね。誰かとこういつもこう接触して生きてるんで、ですからできたらこういやおなく関わる人の中でいい影響を与えるって言いますかね、こうあの人と会って出会ってよかったなって、そういう人生を生きたいなって私 昔の罪滅ぼしに今そんなふうに思ってますけど、でももしもですよ、皆さん刑務所に入ってしまうようななんか不運があったとしてもですね、絶対負けない、負ける必要がないと思うんですね。人生なんかいくらでもやり直せますから。私50歳でシャバへ帰ってきましたけども、そのいくらでもやり直してやる、体一本で頑張ってやると思って生き生きと帰ってきましてですね、あれからの月日本当に一生懸命生きて頑張ってきて、真面目に生きてれば、一生懸命生きてればどっかで必ず人は見ていて力を貸してくれるという確信を得ましたんで、人生思うようにいかないことたくさんあるかもしれませんけど、ぜひ頑張ってほしいとこう思いますね。で私は刑務所の中にいて、いろいろ考えた中で、やっぱり彼女って言いますかね、二十歳の時に付き合っていた彼女のことずっと考えてしましてですね、大体刑務所っていうのはその女性の話が多いんですよね。昔の女はこうだったとか、早くシャバへ帰って女と付き合いたいとかってそういうことが結構多いんですけども、その中で私が作った曲があります。彼女を思った金木犀っていう曲ですので、聴いていただきたいと思います。
朝もやの中に金木犀咲けば、14歳の可愛い君がいる。十条台から飛鳥山へ歩いたあの坂道、あの朝まだお下げ髪にリボンの似合った君と初めて手をつないだあの時も、幼い恋を見つめるように香っていた思い出の花、香れ香れ金木犀、清らかに爽やかに、香れ香れ金木犀、清らかに思い出に。夕もやの中に金木犀咲けば、17歳の可憐な君がいる。十条銀座のキリンへ通ったあの抜け道、あの夕、まだ口紅をつける前の君と初めて口づけしたあの日にも、一途な恋を見つめるように香っていた思い出の花、香れ香れ金木犀、甘やかに艶やかに、香れ香れ金木犀、甘やかに思い出に。宵闇の中に金木犀咲けば、二十歳になった綺麗な君がいる。十条駅を降りて歩き回ったあの裏道、あの夜、まだ忘れない。
金木犀聞いていただきました。当時付き合っていた彼女はですね、今埼玉県の方に住んでるそうでして、何人か孫がいるとか言ってましたですね。彼女も幸せにこう生きてるんでよかったなと思ってまして、私もこのおかげさまで冤罪になったけど幸せに今生きてましてですね、時々彼女のこと思いますけども、今は私も結婚してますんで、あんまり彼女のことは思わなくなってきてます。ところでですね、先週なぜ冤罪が作られるかっていうことをこうちょっとお話ししましたけど、 皆さんも不思議に思いませんか。警察は正義ね、真実を守る組織、そこに司法試験というあの難しい試験を合格した検察官と裁判官がいて、なぜ無実の人が犯人にされるんだと、そう思いませんかね。私も昔そのこういう体験するまでは冤罪は絶対ないと確信してましたね。警察が悪いことするはずがない、頭のいい検察官や裁判官が間違うはずない。冤罪というのは大体やってしまった人間が自分の責任を負うのが嫌で、いやそのやってないやってないって言うんだと思ってたんですけど、これが本当に違いましたね。まず今日皆さんにお聞きしたいことはですね、聞いていただきたいことは、裁判で証拠が全部出てきていないっていうことなんですよ。皆さん裁判では全ての証拠が出されて、その証拠が正しいかどうかで判断していると思う人多いんじゃないですかね。ところが違うんです。今の裁判では全ての証拠が出てきてないんですよ。出さなくていいらしいんですね。私は先週大阪地裁少女襲撃事件で、悪党警察って言いましたけども、原発神話と同じくらいに警察神話っていうのがあると私は思ってるんですね、社会に。そしてそれと同じに検察神話、裁判神話もあると思ってるんですよ。私は悪党警察と言った国会でですね、実は腐れ検察とも言ったんですよ。なぜ言ったか、私は一応その戦後7件目の死刑無期事件で再審無罪になりましたよね。もう自白なんか信用できない、裁判所がそう認定して無罪になったんですけども、検察庁は何を言ってるかというとですね、桜井と杉山が犯人であることは変わらないっていうんですね。これは警察と同じですよね、言ってることが。なぜ変わらないかというと、桜井が杉山のこの二人が犯人でないというのは、自白という判断の難しい部分で裁判所の判断が違ったに過ぎないんだと。自白が正しいことは変わらないってこう言うんですね。これおかしいと思いませんか、皆さん。裁判で無罪になった人さえも平然と有罪と言い続けていられる。しかも先週お話ししました袴田事件ですね、ズボンのタグをごまかした、味噌タンクにつけた衣類は嘘だ。でこれにはもっと裏があるんですよ。実は味噌タンクから出てきたズボンが袴田さん岩尾さんのものだと認定されたのには証拠があったんですよ。警察が袴田さんの実家に行ったら、袴田さんの実家のタンスの中からズボンの裾切れが、はぎれっていうんですかね、ズボンを短くしたその切れが出てきたっていうんです。で味噌タンクから発見されたズボンと比べたら、それを切ったズボンと分かったっていうんです。これも袴田さんのものしかないじゃないですか。でそのズボンがですよ、皆さん、袴田さんが履けない、縮んだというけど実は縮んでなくてそもそも小さいんだと。これ何ですか。これには裏がありまして、実は警察は二度行ってるんですね、その袴田さんの家に。しかもですよ、会社から押収したズボン、それがありまして、その一個がないって言うんです。今どっかに消えてる、これ皆さん分かりますよね。二つのうち一本は切ってどっかやったんじゃないですか、警察が。そんな裏があるんですね。でこういうことを認定されながら、今検察官が何を言ってるかというと、袴田巌を死刑台に連れ戻すって言ってるんですね、新聞記者に。これ見た時、私はこの残念ながら司法試験に合格した本当は正義の検察官になりたいだろうという人たちを腐らしてしまうのが検察庁だと私確信持ってますね。もしこれで私にクレームを作るんだったら、私は検事総長とでもどなたとでも一対一でお話しますんで、ぜひ呼んでほしいと思うんですけど、きっと呼ばれないでしょうね。彼らは私に言いくるめられて言い負けて残念と思うでしょうからね。私は本当確信持ってこの腐れ検察と言ってますね。でなぜこの検察庁が証拠を独占して裁判に出さないでいいのかと言いますと、刑事訴訟法にそういう条文がないっていうんですね。ところが私は学者じゃないし勉強もしてない、中学しか出てないんでよくわからないんですけど、刑事訴訟法には検察官が証拠を出さなくていいという条文もないんですよ。条文もないのに出せという条文がないから出さなくていいって、こういう理屈、我々は本当に頭が悪いんで分かんないんですけど、こんな理屈いいんでしょうかね。本当納得できないですね。でそういう裁判が 証拠を出さないままにこう淡々と進んで、検察庁が好き勝手に出した証拠だけで犯人になってしまう。これが私今の裁判の中で最大の欠陥だと思うんですね。で、私は全ての証拠を出してほしいと願ってるんですけど、なかなか出さないで済んでるって、これ何なんでしょうかね。今このラジオを聞いてくださる方、ご自分の思いとして考えていただきたいんですけど、自分が何かの疑いを受ける、でこういう証拠があるはずだから証拠を出してほしいって言った時ですよ、いやそんなの出さなくていいんだ、出す法律がないなんて言われて納得しますかね。私納得できないんですよ。で、なぜ私が無罪になったかと言いますと、私は事件があった夜、東京中野区野方にいましたね。それでバージュンという店で飲んでたんですよ。で、警察は当時私を犯人とする中でですね、東京中野区に何時に帰れるかという調べをしてたんですね、調査。そうすると利根町、茨城県で犯罪を犯すと東京中野区に帰り着く時間が11時47分だということを調べてたんですよ。ところがバーのママさんはですよ、桜井さんは11時半に店に来てましたって言ってるんですね。11時半には、これアリバイ成立じゃないんですかね。野方駅に帰り着いた人がですよ、11時47分にしか着けない人がですよ、なぜ11時半にいるんですかってことなんですね。この証拠を実は検察官は37年間ですね、37年間隠し持ってたんですよね。これはずるいというか汚いですよね。こういうことが許されるのが今の裁判で、裁判システムなんだ。私は本当に検察というのは本当に残念だけど、ひとたび起訴したら何でもしてかす、警察と同じに何でもしてかす、これが今の日本の実態だということをぜひ皆さんに知ってほしいと思うんですよね。今腐れ検察なんて言ってしまいましたけど、口直ししていますか、お耳直しで今度はちょっと楽しい話をしたいと思います。私の獄中生活を支えてくれたのが国民救援会というところでした。私本当に何度も言いますけど悪かったですね、昔。で、共犯にされた杉山というのはこれ もっと悪いやつだったんですね。実は人を殴って金をせびるといえば取るという意味で、恐喝をなりわいみたいにしている人でして、柄が大きくてですね、私は160センチぐらいだったんですけど、彼は180センチぐらいあって本当悪かったですね。でもこんな私たちをですね、正義が大事なんだっていう、過去じゃない、真実が大事なんだって言ってこうずっと応援してくれたのが国民救援会という人たちだったんですよね。1971年からですね、私たちが再審でかつ2011年までずっとさせてくれました。で、その人たちのですね、誠実さといいますか真実さを思うたびに、自分は過去をやっぱり恥ずかしいなと思いまして、この人たちに応えられるようにですね、この人たちを裏切らないようにと思って生きてこられたのが今の自分を作ったんじゃないかと思ってまして、で、刑務所の中で孤独を知るときという詩を書いたことがありますので、それをここでちょっと聞いていただきたいと思います。孤独を知るとき、人は苦しみによって孤独を知るのだろうか、悲しみの深さが孤独を教えるのだろうか。僕は喜びのとき、幸せな思いのとき、一人きりの喜びと幸せのその虚しさに孤独を知った。刑務所っていうのは皆さんね、こう犯罪をしてきていまして、私も人殺しことはしてませんけど、同じような立場だったんで、ほとんど仲間として一緒に頑張ってたんですけども、苦しいとかですね、刑務所生活で大変だなと思うことはこう共通して、やだなとこう話し合えるんですよね。でも自分が社会の人の支援をいただいて、頑張りなさいよって手紙が来たり面会に来たり、そういう喜びを知っても、それを一緒に喜べる人がないんですよ。言っても分かんないですよね、みんなこう立場が違うん でそういう楽しみを共有する誰もいないっていうのが、実はすごい孤独感を感じまして、あ、孤独っていうのはもしかすると悲しみや苦しみに耐える時じゃなくて、一緒に喜びや楽しみをこう分かち合えない時かもしれないなんと思ったんで、こういう詩になったんですよね。で、救援会の方っていうのもこう私に出会って、真実や正義のためにずっと応援してくれまして、負けても応援してくれて、刑務所にも毎月面会に来てくれて、 手紙をこうくれてですね、支えてくれて、それを思うとですね、こう人間の大切さって言いますか、いかに生きるべきかっていうのを本当教えられました。刑務所って本当大変で、規則が多いんですよ。私の手元に千葉刑務所各房常備品っていうのがありまして、これなぜ自分の手元にあるか分かんないんですけど、受刑者の生活心得と言われる30ページぐらいのこう小冊子があるんですね。これにはですね、いろんな規則が書いてありまして、あれをすんな、これをすんな、こうしろああしろ、朝何時に起きなさい、で、布団をすくときはこうしなさい、無駄、こことこことここでは死後と言いまして、人と話をするんじゃない、いっぱいあるんですね、細かい指示命令で。実はこの指示命令を聞いていれば、刑務所というのはそれで優秀なんですよ。黙って右受け右って言われたら入って見てる人が優秀なんですね。私はそんなことできませんよね。なぜ右なんですかって聞くと、これがダメなんですね。で、その中で私は助かったのはですね、実はこういう指示が出るんですよ。今日から、職員と目と目が合ったら減点を取るっていうんですね。実は減点というのはですね、こう、いろいろありまして、例えば職員の言うこと聞かなかったりすると減点1とかですね、夜布団をこう頭からかぶってしまったらそれでも減点1とか取られる。で、それはどういう罰則かというと、作業賞与金っていうのがありまして、毎月まあ3000円とか4000円とかそんなもんなんですけど、それを引かれちゃうんですね。で、それが何点かたまると減給と言いまして、例えば1級2級3級4級って当時はあったんです。今は類というらしいんですけど、1類2類3類というらしいんですけど、それが下がってしまうんですね。で、給が下がると社会へ出られないっていう、こういう制度なんですよ、刑務所というのは。で、その中で私は仕事をしているときに職員と目と目があったら減点取るって何なんですかって、納得できませんって言ったんでね、私は仕事一生懸命やりますけど、その時ふっと疲れて目と目があったらどうするんですかって、いや、そういう時は許すって言うんですね。でもこれ許さないんですよ、嘘なんです。私の場合なぜ許されたかと言いますと、毎月毎月救援会の方が千葉刑務所に来て、よろしくお願いしますとこう誠実に対応してくれたことで助かったんですね。こんなこともあったんですよ。職員が殴りましたね、ある人で、なぜ殴ったんだって聞いたらですね、もうしたら上司が飛んできまして、いや、桜井あそこでこうやってしまった、二度と殴らせないようにするから救援会の人は黙ってくれって言うんですね、思ってるんですね。で、私は仁義を守って言いませんでした。で、そういうことをこう、なんていうんですかね、私には救援会員がいるということで、私とそこ目と目があった職員というのは向こうが目をそらしていくんですけど、他の人が目と合ったら必ず減点取られるんですね。そのぐらいこの千葉刑務所、まあいろいろうるさかったんですね。で、私はその中でどういう思いでこう暮らしたかと言いますと、まあ、今目の前にあることを全力で尽くそうと思いましたね。まあ、社会にいるときに真面目に働いたことがなかったんで、昭和53年1978年に無期懲役が確定して刑務所に行くって決まったときですね、まあ、シャバであまり真面目に働いたことがないんで、刑務所行ったら一生懸命働いてやろうと思ったんですね。刑務所というのはまあ毎日仕事をするところだと知ってましたんで、で、その時に思ったのことのもう一つがですね、今日は一日しかないと思ったんですよ。たとえ刑務所に行ったとしても、人生で今日という日は一日しかないんだって。だったら苦しいこと悲しいことよりも今日一日で楽しいことを見つめながら生きて、しかも全力で生きてやろうと思ったんですね。で、そういう気持ちで刑務所でこう毎日生活をしてまして、例えば仕事をするとき、目の前に5キロと10キロのものがあったら必ず10キロのものを持つ。で、1回持つっていいとこだったら3回ぐらいこう持ち上げたりしたんですね。そういう生活を続けてました。で、刑務所というのはですね、多くても週に3回しか運動時間がないんですよ。で、入浴も多くて週に3日、今週が運動3日だったら来週は、入浴3日と、まあ、交代になるんですけどね、そういうのをやってまして、ですから運動時間が3日しかないんだったら、とにかく全てこう体を使ってやろう、休憩時間は全力でこうやろうとか、そういうことを全て全力で生きるようなこう生き方を学べたのが、やっぱり刑務所行ったおかげ だったと思うんですね。私シャバへ帰ってきて、その、まあ、土木作業をして、生活してたんですけども、なるべく重いものを持てば自分が体力つきますよね。で汗もいっぱいかく、でもちろんいっぱい仕事すれば仲間も喜んでくれるし社長も喜ぶ。でビールもうまいじゃないですか、 汗かけばね。しかもその上お金までもらえるって、これは本当に刑務所生活と思ったらシャバは天国だと思いましたね。こんな幸せな毎日でいいんだろうかと私思いながらこう毎日生きてました。でただ私はですね、そんなに幸せっていうのは絶対に必要だとも思わないって言いますかね、大変失礼ですけど、まあ、幸せな大事なもんだろうと思いますけど、でもそれよりも私はその千葉刑務所の中で苦しい思いの中で喜びや楽しみや幸せを見つけて生きていこうと思って、それができたと思うのはですね、やっぱり苦しみに逃げないで向き合ってたせいだと思うんですよ。毎日全力で来たっていうのは私そんな気がするんですね。今目の前にあることを全力で生きるというこの体験をしてみますと、その苦しみに向かって毎日頑張ったっていうことが今の自分を作ったのかもしれない。歌になったり詩になったりしたというのはそういう生き方を貫いたことだと私は思ってるんですね。ですから今もしですね、このラジオを聞いてくださる中で、いや自分はあんまり良くない人生生きてるなとか嫌だなと思う人がいたら、ぜひそのことに立ち向かって頑張ってほしいんだと思うんですよ。その乗り越えられたらあなたのすごい力になるじゃないですか。私はなぜ詩を書いたか、曲をできたかというと、あの苦しみに向かったからなんですよね。そしてもしかするとそれを信じて見守ってくれた人がこの詩や曲の力にしてくれたのかもしれませんけども、苦しみに立ち向かうこと、悩みにぶち当たって進んでいくことっていうのは必ずあなたの中の力、エネルギー、あるいは才能にインパクトを与えるって言いますかね、力なんていうか、その才能を目覚めさせることになるかもしれませんので、ぜひそれに負けないで頑張っていただきたいなとこう願ってます。獄中生活にも幸せが喜びがある、そのことを気づかせてくれた詩がありますんで、最後にそれを読みたいと思います。空という詩です。空は足元から始まっている、そう思えたとき、いつも見上げていた希望や幸せが自分の隣にあるのも気づいた。空は足元から広がる。あなたの空もあなたの足元からあります。ぜひ頑張っていただきたいと思います。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井翔司の言いたい放題、人生ってなんだ、または Facebook 桜井翔司をラジオパーソナリティに数回でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は桜井翔司をラジオパーソナリティにする会の提供でお送りしました。